こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トラジャ JR 川丸30年の呪縛浪組の終焉は、フリーランス記者西岡健介が国鉄分割民営化後の JR 各社、とりわけ JR 東日本、 JR 北海道、 JR 貨物をめぐる労使関係と労働組合内部の対立を追った長編ノンフィクションである。2019年間600ページを超える本社は、著者の前著マングローブ以後に表面化した事象を中心に、JR 灯籠組で起きた大量脱退、川丸派をめぐる組織内の緊張、北海道で相次いだ事故、不祥事や関係者の死を結び合わせて検証する。題名のトラジャは、旧国鉄系労組出身で川丸派統治に送られた人々を指す組織内の呼称として説明される。本書の目的は、特定の組合を単純に断罪することだけではない、政治企業経営、組合組織、現場の安全、個々の労働者の生活が絡み合う中で、戦闘的労働運動がなぜ長く存続し、なぜ急速に終焉へ向かったのかを取材記録として問い直すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、積極攻撃型組織防衛論が示す組織防衛の自己破壊性。本書で重要な分析軸となるのが、 JR 灯籠組の指導者であった松崎明が唱えたとされる積極攻撃型組織防衛論である。これは、組織を外部から守るためには、まず内部にいる敵を見出して徹底的に排除し、組織の結束を高めるという発想として紹介される。西岡はこの論理を、単なる過激なスローガンではなく、長期にわたる労組運営、人事をめぐる影響力、異論への対応を理解する鍵として扱う。ここで問われるのは、組織の規律そのものではない、外部との交渉力を保つための規律が、異論離脱、個人の交友までを敵対行為として解釈し始めたとき、組織は構成員を守る主体であるより忠誠を要求する主体へ変質する。その結果、批判や修正の回路が閉ざされ、表面的な結束とは反対に信頼が内部から失われる。本書が描く大量脱退は、会社との対立における敗北だけではなく、このような自己防衛の論理が最終的には組織自身の基盤を掘り崩す過程として位置づけられる。強い組織と閉鎖的な組織を混同しないための重い事例研究でもある。次に、JR 東日本の大量脱退を会社の勝利だけでは説明しない視点。2018年施策から JR 灯籠組で生じた約3万5000人規模の大量脱退は、本書の中心的な転換点である。西岡はこれを、経営側が松崎明の死後に組合弱体化を進め結果として追う一方、会社の圧力だけで説明する見方には収まらない問題として提示する。出版社の内容紹介によれば、著者はこの出来事を、組合に対して険悪感や距離感を抱く社員組合員の変化への敗北とも位置づけている。つまり、長年にわたり強い動員力を持った組織が、なぜ多くの人に所属し続けたい組織とみなされなくなったのかが焦点となる。労働組合は本来、賃金、雇用、安全、職場環境について個人では持ちにくい発言力を共同で確保する制度である。しかし、その制度が派閥対立、忠誠の確認、組織内統制の記憶と結びつけば、組合の本来の役割まで疑われかねない。本書は大量脱退を戦闘的労働運動の終点として描くが、同時に、組合が消えれば労働条件が自動的に改善するわけではないという問いも残す。衰退の原因と衰退後に誰が職場で発言できるのかは分けて考える必要がある。さらに、国鉄分割民営化の後に残った労使関係の歴史的な重層性。本書の射程は、現在の個別事件だけでなく、1982年の国鉄分割民営化の労使関係に及ぶ。 JR 東日本、 JR 北海、JR 貨物を扱うことで、西岡は民営化が単に経営形態を変えた出来事ではなく、組合間の勢力関係、会社による労務管理、現場の人間関係を長期に組み替えた過程だったことを示そうとする。とりわけ JR 加賀丸と東角丸の対立として描かれる問題は、外から見れば同じ系譜に見える組織の間にも、権限、資金、指揮系統、路線をめぐる深い亀裂があり得ることを示す。本書の特色は、労組を会社と対峙する一枚岩の主体として扱わず、党派組合役員、一般組合員、経営側、政治的環境が相互に作用する場として捉える点にある。この資格によって、民営化後の安定が必ずしも透明で対等な労使関係を意味しなかった可能性が浮かぶ。もっとも、複雑な歴史的背景は、組織の個々の行為を無条件に正当化する理由にはならない。本書は、その背景を免罪符ではなく、長期化した問題を理解するための条件として読むよう促している。そして、 JR 北海道の事故、不正、関係者の死を安全統治の問題として追う。第三部で肘を置かれる JR 北海道の記述は、労組内の政治的対立を鉄道の安全と経営統治の問題へ接続する。本書は、歴代社長経験者2人と組合員の相次ぐ死、脱線事故、データ改ざんなどを取り上げ、それぞれを孤立した不祥事としてではなく、 組織の意思決定が健全に機能していたのかという観点から追求する。こうした主題で重要なのは、原因を単一の派閥や個人に還元しないことである。安全上の異常や不正が続く組織では、現場が危険を報告しにくい。人事や労使関係の配慮が技術的判断を歪める。問題の検証が責任回避に変わる、といった複数の失敗が重なりうる。本書は JR 日本では薄れつつあったとされる独特の労使関係が、北海道ではなお残存していたという対象を描く。そこから読者は、労働問題を待遇交渉に限定せず、公共交通を支える組織における安全文化、内部通報、説明責任の問題として考えることになる。ただし、死や事故を扱う章ほど、取材に基づく著者の解釈と、公的に確定した事実とを区別して読む慎重さも求められる。最後に、取材ノンフィクションとしての迫力と、検証的に読む必要性。トラジャは、週刊東洋経済の短期集中連載を大幅に加筆して単行本化した作品であり、メンチョマングローブから継続する長期取材の集大成という性格を持つ。書評では、膨大な資料と執念深い取材による密度が評価されており、組織の内部で何が起きたのかを公式発表だけに依存せず追うジャーナリズムの強みがある。とりわけ一般の利用者には見えにくい鉄道会社の労使関係を、現場の出来事、組合の分裂、経営の判断、政治的な文脈と結びつけて読ませる構成は、この本の大きな特徴である。一方で、告発的ノンフィクションを読む際には、迫力ある叙述と事実認定を同一視しない姿勢も不可欠である。関係者の証言には立場があり、閉鎖性の高い組織を扱うほど、全体像の検証には資料の限界が伴う。本書の価値は、読者に結論を受け入れさせることだけでなく、誰が何を語り、何が公的記録で確認でき、どの論点がなお論争的なのかを考えさせる点にもある。長さは負担になりうるが、その分単純な善悪図式では把握できない問題の連鎖を得る。結論として、本書は日本の労働運動史、国鉄分割民営化後の企業史、鉄道の安全等、あるいは調査報道に関心を持つ読者に向く、JR を日常的に利用していても、その運行を支える職場で、組合、会社、政治的党派の関係がどのように作用してきたかを知る機会は多くない。本書はその見えにくい領域を、 JR 東日本の大量脱退と JR 北海道の問題を軸に長い時間幅で可視化する。読者が得られるのは、特定組織への賛否を即断するための材料というより、組織が内部批判を敵視した時の危険、経営と組合の近接が説明責任を弱める可能性、そして組合の衰退と労働者の利益を同一視できない理由を考える視点である。同種の労働問題本や企業不祥事本と比べた際の解脱点は、労使関係を抽象的な制度論にせず、党派し、組織内構想、現場の安全問題、個人の離脱までを一つの長期取材に編み込んだところにある。反面、扱う論点が多く、告発的な記述も含む、読者には関連する公的資料や異なる立場の資料とも照合する姿勢が望まれる。その慎重さを保って読めば、本書は、組織は誰のためにあるのかという問いを極めて具体的な形で投げかける一冊となる。ご支援いただける場合は、西岡健介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。